スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力のある山梨県の三中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
名古屋からアシスタントの8です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は二人でお送りいたします。
はい。
久々の通常版。まあ、前回はね、ちょっと半年空いたんで、半年の部分をもう、目立ったやつだけちょっとぎゅうぎゅうに押し込んで。
ダイジェスト版ということで。
ダイジェスト版なんだけど、2時間近くあるという、ものでしたけどね。今回からね、通常のスタイルで、いきたいと思います。
はい。
エッツさん、このお休みの、配信がお休みの間、なんかタイムラインを見てると、随分木崎湖とか、大洗あたりに、随分と出かけていたようですけど。
なんかサボってたみたいな感じですけど、いや、まあ、その分ね、種ヶ島にね、行くない分はそちらでいろいろとね、補給をして、まあ、今年の夏はね、うちの裏種とは暑い夏が待っているので。
そうですね。
はい。で、前回の放送でも聞いてね、行こう、前々回か。の収録でもありましたけど、うちの裏種にはね、皆さんバッチリ行けると思うんで。
そうですね。
はい。
前回のスペシャルの後ですね、ツイッターの方に、コメントが来ておりますので、紹介いたしたいと思います。
はい。
田辺さんですかね。宇宙と素粒子の夜に続いて、ニュース SND の方も、拝聴いたしました。ゲストの方が何を聞きたいですかなると、最初は上から目線だったのが、エイトさんが詳しくてどんどん喋るので、慌てて積極的に喋り出したのが面白かったです。むしろゲイトより、むしろゲストの方よりエイトさんの方が詳しいような、印象でしたね。面白かったですが、ちょっとハラハラしました。ってことですけど。まあね、エイトさんもね、鹿児島出身で、実際ね、種で仕事して、そこに住んでたわけですからね。
まあ、そうですね、種ヶ島。まあ、住んでみるって意外とね、まあ、なかなか住むところまで行くのは、そういう人見かけることは少ないんですけど、まあ、ロケット好きで来ましたっていう人、たまーにいますからね。種ヶ島でも。まあ、そうですよ。住んでしまえば、ロケットのある生活っていうか、それが日常になってしまうんで、そこはね、やっぱり、なんと言うんだろう。まあ、ある意味幸せで、ある意味、ロケットに対するときめき的なものがだんだん薄れていくのかなっていう。
なるほどです。私のね、まあ、知り合いがですね、
はい。
小学生のお子さんを、
はい。
中谷町がやってんのかな。宇宙小学生の宇宙留学というのが
あって、そう宇宙留学生って言って、
1年間種ヶ島にホームステイ小学生が、はいはい、
そうです。
それにね行かせましたね。今年行ってるのかな、だから今いるはずです、
あれも結構長いんですよね。
1年近くある、ね。
そう、期間も1年近くありますし、結構昔からやってまして。なるほどね。で、種ヶ島結構ね、小規模な学校、全校生徒で20人、30人なんていうのがザラなところなんで、で、まあ、射点に一番近い小学校、まあ、中学校は南種町内一つだけなんですけど、
はいはい、
まあ、そういうところで、まあ、農家のところにホームステイみたいな形で、まあ、昼間は小学校行って、まあ、休みの日は田んぼ手伝ったり、
はいはいはい、
それこそ夜は星見たり、打ち上げの時にはね、それこそ今は年3回ありますから。
そうですね。
はい。
うん。いやー、なかなか、送り出す親の方もね、まだ小学生ですからね。まあ、子供もそうですけど、まあ、よくね、家族としてよく決心したなと思いましたけどね。まあ、そういうのもありますからね。
そうですね。
ぜひ、子供さんをお持ちの、小学生の子供をお持ちの親御さんはですね。ぜひご検討と、ハイテクな宇宙のこともやりますし、あとはもう田舎住まいですね。まあここ山梨でも体験できますけど
、ね、そうですね。その南の島での生活的なやつ。さすがに1年は長いって場合には2泊3日とか3泊4日で、まあ、JAXA 主催だったりするんですけど、コズミックカレッジだったり、サマーキャンプ、
ね、夏休みですね。
はい、はい、そういうのでもね、まあ一度種に行くっていうのはやっぱちっちゃい頃行ってると。違うのかなっていう感じはしますね。
そうですよね。はい。あ、それとですね、前回の配信の時はちょっとまあ、 お伝えし損ねたんですけれども、前々回のですね、2月の中断前に配信した第57回でですね、
はい。
ちょっと訂正が2つあります。
はい。
1つはちょっと私の、原稿の読み間違いで、インフレータブルの宇宙ステーションやってる会社ですけど、
はい、はい。
私、ビロゲー社って読んじゃったんですけど、これビゲロー社ですね。ビゲロー社。はい。それから、オズマ計画の話が出たんですよね。
はい、はい、はい。
で、これはですね、これもちょっと私の記憶間違いで、アルシボって言っちゃったんですけど、これ私の、アルシボメッセージっていうのは別のものがあったんです。オズマ計画とアルシボメッセージっていうのがちょっとごっちゃになっちゃって、オズマ計画は、を、電波を出したのは、アメリカ国立電波天文台のグリーンパークの26メートルの電波望遠鏡。
はい。
で、アルシボから出たのは、アルシボメッセージって言われてるんですけど、クジラ座のタウ星系じゃなくて、ヘラクレス座の救助星団 M13 に向けて発信したものなんですよね。
はい、あれでもクジラ座タウ星系にも送ってなかった？
クジラ座タウ星系に送ったのがオズマ計画。
あ、そっちの、
うん、そうそう。で、これがアルシボ天文台じゃなくて、グリーンパークの26メートル電波望遠鏡から発信された。クジラ座タウに。で、アルシボは、アルシボメッセージはヘラクレス座の救助星団 M13 に向けて発信された。
ちょうどテレコになってたんですね。
そうですね。ちょっと私の記憶がこう、ちょっとごちゃっとしちゃっててですね。はい。それじゃあ、今週、まずはじゃあ、いつものように打ち上げ結果からいきますかね。
はい。
まあ、打ち上げ結果も、まあ、どっから喋るか、もう、ちょっと悩んだんですけど、とりあえず5月分からいきますかね。
そうですね。
まず5月2日で中国の打ち上げですね。中星中の星って書いて中星11号という衛星ですね。乗せた、長星3号オツの増強型の打ち上げを行っておりますね。北京時間5月2日の、0時6分、日本時間5月2日の、午前1時6分ですね。
はい。
青少衛星発射センターから打ち上げられまして、26分後に衛星分離、予定通りの青少アンスパ軌道に投入したっていうことですね。これは通信衛星ですね。5トンちょいですね。5234kg。
ほう、うん。かなり大型の。
そうですね。中国製の、まあ、中国製といってもちょっと、うん、ヨーロッパの方の協力があったりするんで、まあ、完全中国製ではないとは思うんですけど。
まあ、アメリカの部品は入ってんのかな。
いや、入ってないと思う。うん。
あ、輸出制限で入ってない。
そうそう、入ってない。少なくともヨーロッパのものですね。うん、はい。それから、そうですね。これで14年ですね、設計寿命は。さすがにもう5トン超えると燃料もたくさん入って、結構長い寿命のやつですね。まあでも、結構ね、でかいのを上げるようになったんですね。
そうですね、中国も。うん、もう実際、中国の衛星が何個あるか数えるのも大変なぐらいですけど。
そうですね。はい。次はアリアン、ヨーロッパですね。
はい。
ギアナの現地時間5月6日23時6分、日本時間5月7日の午前2時6分に、小型衛星3機を乗せたベガロケットを、ギアナのクール宇宙機から打ち上げましたと。ベガ2回目ですね。
はい。
うん、で打ち上げから55分後に、ESA の地球観測衛星、プローブ、プロバブイ、プロ、PROBA の5ですね。その後、ベトナムの地球観測衛星、BNRED SAT、ベナード SAT-1A。ちょっと、なんていうものか、難しいですけど。まあ、ベトナムの衛星なんで。あと、エストニアの衛星ですね。エストキューブ1を切り離して打ち上げが成功しています。ですね、今回は高度300キロの、適度に投入したんですね。
なかなか、ベガも順調に。
そうですね、2回目。上がってね。
どうも、ベガのあのね、横の青いラインが、すごくかっこいいなと言っていたら、気がつけば、日本は赤いラインで。
はい。伝統の赤いライン。まあでも、ベガも、新しいロケットにしては、その、衛星のね、その、ボディの径が結構デコボコしてるんでね。なんか、既製品組み合わせたみたいな衛星な、あのロケットになってるんで。
まあでも、それこそベガもいつ上がるのかってヒヤヒヤしてたら上がり始めればまあ、なんてことはない感じでポンポンと上がってますけど。まあ、ベガもまあでも次の打ち上げとかの予定っていうのがなかなか見えてこないんで。
そうですね。
まあ、気がついたら上がってるっていうのが、まあ、個体のいいところなのかなと思いつつ。
そうですね。衛星の方なんですけど、プローバー V5 かな。これは、植物の分布図作成が、まあ、メインミッションのようですね。
ほう。
うん。高度820キロの周回軌道。結構高いですね。
うん。
高、地球観測衛星にしてもちょっと高めですね。700キロぐらいが多いですからね。
そうですね。うん、
それからベトナムの、ベナードサット 1A は、あ、さっきの、プロバ V は、重力158キロですね。ベトナムの、ベナサット 1A は115キロ、設計寿命は5年で高度665キロから、天然資源、環境観測、災害観測を行う予定ですね。それから、エストニアのエストキューブ1は、まあ、キューブサットですね。重量1キロ。フィンランド気象学会の寄付によって、エストニアのタトゥール大学の学生らが設計製造した小型技術試験衛星。で、主なテストミッションはプラズマ推進だそうですね。
ほ
う。うん。
電気推進をキューブサットで。
そうですね。
なかなか、で、どうやって電気取るのかなとかいうのは。
うん、そうですね。キューブサットだから、結局周りにベタベタと、全部ソーラーセルが貼ってある、ようには見えるんですけどね。姿勢とかもね、ちゃんと取ってやんなきゃいけないから。結構高度な方に挑戦してますね。
はい。
うん。はい。それじゃあ次はですね。次は、あ、プロトンですね。ILS 社、インターナショナルロンチサービス、5月14日、通信衛星ユーテルサット 3D を搭載したプロトン M ロケットの打ち上げに成功しております。バイコヌールの現地時間の5月14日22時2分、日本時間15日1時2分に、バイコヌール宇宙基地から、発射されて、9分24秒後にプロトンからブリーズ M が分離。で、ブリーズ M は、まあ、5回、通常5回燃焼を行うんですけども、
はい。
ブリーズ M が作動開始から、あ、違いますね。リフトオフから9時間13分後に衛星を所定の静止トランスファー軌道に投入したってことですね。ブリーズ M、これでまあ、昨年末のブリーズ M の失敗以来、3回連続成功ってことですね。
まあ、ちょうどね、一番落ち込んでるところから、うん、まあ回復して徐々に実績をつけつつ、まあ、ね、信頼性を取り戻してっていうところなんですけど、うん、まあ忘れた頃に起こるのもトラブルなんで、
そうですね。
まだまだ気は抜けないとは思いますけど。
なんかついね、4、5年前までなんかロシア、新しく開発しないで、ずっと小改良を続けて、言って、トラブルの少ないロケットだっていう評価だったけど、最近はなんかもう、新しく開発をしないと、技術者が育たなくてこんなことになっちゃうよみたいな例に使われてるらしいんで、ちょっと非常にかわいそうなことになってるなという。
そうですね。まあ、設計が変わらなくても製造として、うん、まあ、ずっと作り続けてる実績があるからこれはいいんだっていうの。
うん、まあ、現場、その製造ラインの製造技術的な話と、あとその設計とかそういう話はまた別の話ですからね。
別の話なんですよね。さすがにもう燃料入れすぎてってことはないとは思うんです
けど。ありましたね。燃料入れすぎて上がんなかったのがですね。
あれが最初かなと思いながら。
うん、そうですね。はい、衛星のユーテルサット 3D ですね。これはフランスの、ユーテルサット社が運営する、通信衛星ですね。当初、東経3度に運用するんですが、予備機のユーテルサット 3B が上がったら7度に移動するという、まあ、そういう計画らしいですね。重量は5470キロ、設計寿命は15年ですね。これ多裂性ですね。はい、次の打ち上げですね。次、アトラスですね。
はい。
ユナイテッドロンチャーランシステムは5月15日、GPS 衛星を搭載したアトラス5、アトラス5の401ロケットを打ち上げております。アメリカ東部の発時間の5月15日、17時38分、日本時間5月16日の午前6時38分に、ケープカナベラル空軍基地の、スペースローンチコンプレックスの41番から、打ち上げまして、打ち上げが成功していますね。これは前回のダイジェストでもちょっと取り上げたんですけど、アトラスっていうかデルタ以外で初めて打ち上げられた GPS 衛星。
まあ、どれで打ってもってところあります。この打ち上げの時、すっごいその天気がいいところにね、
そうですね。
ロケットロードは見えるわ、上段、まあ、戦闘ルの転換のところもバッチリ映ってましたけど、やっぱり、しかも401って一番シンプルな形のアトラスだったので、
コア機体だけのやつですからね。
はい。
うん、
本当にブースターの白煙もなしに、綺麗な。
うんうん、ね、RD180 の。
燃焼の、はい、あと
ラストが綺麗に見えますよね。
はい。
やっぱケロシンエンジンは パワフルな炎が出ますからね。
そうなんです。しかもまあ、このアトラスの射点っていうのが、あの、円動部の切り抜きが毎日方向に、うんうん、あの、
はいはいはい、
アリアン5だと2方向、
2個。アリアンは2つ、はい、そうですね。
そうですね。切り分けてるんですけど、まあ、そこからね、あの、煙というか、溜まってる土砂が全部ね、吹き出されて。
なんかね、芝がくっついた土とかブワーって飛んでくるんですよね。
広がっていきますね。あの写真も見ながら、おーって。
うん。
やっぱ掃除してないんだなぁと思いながら。
まあね、掃除してもね。まあ日本だったらするんだ。はい、それで上がったのがですね、GPS2 の F 型の4号機ですね。これは GPS としては第4世代で、搭載されている原子時計の正確度が結構上がってるようですね。まあ、詳しく話すとまた長くなっちゃうんですけど、あの、新しい測位モードとかが入っていますね。
はい。
これも設計寿命は15年ですね。GPSS も長いですよね、寿命。
そうなんです。あの大きさで、まあ、それだけ制御できるというか、まあ、やっぱり機器の信頼性が、アメちゃんの衛星はかなり上なんで。
そうですね。
日本で十何年運用してる衛星って本当数えるぐらいしかいないですか。
そうですね。GPS はね、この間コズミックフロントですね、開発の時の話やってましたからね。
はいはい。
見られた方も多いと思うんですけど。はい、次がですね、同じくドラネットロンチャーアライアンス社担当で、今度はデルタですね。
はい。
空軍の通信衛星 WGS-5 を搭載したデルタ4ロケットは、アメリカ東部夏時間の5月24日の20時27分、日本時間25日の午前9時27分に、ケープカナダル空軍基地から打ち上げられまして、41分後に、衛星を分離し打ち上げが成功しております。23日に予定してたんですけども、地上設備の、ヘリウムラインにちょっと漏れが見つかったということで延期されてたんですね。
はい。
WGS-5、ワイドバンドグローバルサットコム5ですね。これはアメリカ空軍が運用する衛星で、まあ、新世代のですね、軍用通信衛星ですね。これも重量が5987。まあ、軍用なんでね、結構高端性とか、あと磁気パルス対応とかですね。そういう設計が入っていると言われています。で、打ち上げに使われたロケットは今回はデルタ4ミディアムプラスの 5.4 ってやつですね。5っていうのはこれはあの、2段目が、直径5メートル、太い2段目ですね。
はい。
で、4機の固体ロケットモーターを装備しているタイプですね。はい、それから次はソユーズですね。第36次、第37次長期滞在クルーの、フィオドル、ユルチキン宇宙飛行士、カレン・ナイバーグ飛行士、ルカ、バルミターノ飛行士の3人乗せた、ソユーズ TMA-09M は、バイコヌル時間の5月29日午前2時31分、日本時間の午前5時31分に、カザフスタンバイコヌル基地から打ち上げられております。打ち上げられたソユーズ FG ロケットは順調に飛行し、打ち上げから9分後に、周回軌道に投入し、打ち上げが成功していますね。
はい。
で、なお、今回が2回目の有人ショートカット飛行ってことで、打ち上げからわずか5時間39分後に、アメリカ東部の夏時間5月28日22時10分、日本時間5月29日の午前11時10分に、ISS のモジュールにドッキングにしておりますね。
はい。
なんか、夜中の打ち上げだったから、ちょっと録画でも見るか、つって、朝、起きた後、録画見て、出勤して午前中お昼前にはもうドッキングしてるという。
早いですね。6時間って、あれ日本からね、あの西海、あのアメリカの西海岸まで飛ぶのと、それより早いですもんね。
うん。
行き方によっては。
ねえ。
いや。
種子島行くより早いですね、
早いですね、明らかに。明らかに早いです。
まあ楽なんでしょうね。ただ、うん、どこなんだろう。今まではだから2日あったから、まあ2日よりは6時間の方がいいんでしょうけど、逆にあの、ソコルを脱げないらしいんですよね。
そうですね。時間がその対応の時間と、あとやっぱりなんかトラブルがあると、もう介護できなくなってしまうんで、うん、その辺の緊張感は増すとは思うんですけど。
だから6時間ソコル来てあの椅子にずっと座ってるのと、まあ、狭いながらも脱い暇があるのと、どっちがいいのかなっていうのはちょっと宇宙飛行士に聞いてみたいところなんですけどね。まあでも早い方がいいっておそらく言うでしょうね。
そうですね。あとはやっぱりこの速達便がね、できるようになったことで、うん、まあ、そんなに急いで運ぶものはないにしろ、うん、まあ、何かしらね、運んで ISS で何か実験をするなりなんなりで、
うん、
できれば面白いなと思いつつ、ただ、そんな急いで運ぶものがあったかなと思い返すとなかなか出てこないんで。うん
まあでもソユーズトイレがないですからね、2日間トイレ行かないことを考えると、まあそれは6時間の方がいいか。
確かに。
うん。
まあこれも、何期来る ?36 時、37期ということで、まあ、次の期間が半年後ぐらい、6ヶ月か、6ヶ月ということで。
うん、そうですね。
本当に、こちらのね、ソユーズの方は淡々と本当に定期便として、実績を積んでるなというのが。
うん、そうですね。
TMA にな、TMA の M シリーズになってからもう9期目でしたっけ?
うん、そう、09M ですね。
はぁ、
あ。まあ、この、クイックの起動は、やっぱり結構シビアな位置関係が必要とされるんで、バイコヌールからは 3日に1回ですね、タイミング的には。でちょっと翌日とかなると、2日かかり思考プロファイルを使うか、まあ3日後に打つかということのようですね。はい。それから次ですね。次またプロトンですね。ILS 社は、6月3日の、15時18分。日本時間の18時18分に、ルクセンブルクの SES 社の通信 SES6 を載せた、プロトンロケットプロトン M をですね、バイコヌール基地から打ち上げております。打ち上げたロケットは順調に飛行して、打ち上げから約15時間31分後に、SES6 を、これはですね、静止トランスファー起動じゃなくて、スーパーシンクロナイズトランス、スーパーシンクロナイズ起動ですね、今回は。
はい。
うん。SSTO に投入し、打ち上げが成功してますとね。まあだから、分離も結構時間かかってますね。15時間31分。ちょっと、ブリズ M のフライトプロファイル、詳しくまだ見てないんですけど、まあ通常のパターンとは違うパターンでですね。
そうですね、噴射。
うん、でも結構10万キロぐらいまで多分上げてると思うんですけどね。
一気に高度上げるっていうよりはな、うんうん、複数回の噴射の、まあ、静止トランスファーに入れるよりも結構噴射の回数は書いてない。実際このブリーズ M の動きを見てるとよくこのね、長時間バッテリー持つなーだとか、
うん、
まあ実際、液酸液水ではないんでね、混ぜるハイパーボリックなんで、
うんうん、
燃焼は楽なんでしょうけど、うん、まあそれでも熱の入力だとか、その長時間ね、飛んでると、
うん
まあ、いろいろと H2A ではできない動きなので、
うん、
すごいなと思いますよね、毎回。
タンク分離しますよね、途中でね。はい。この SS6 については、まあ、今後徐々に軌道を下げて、最終的に成形、40度の静止軌道で、運用されるということですね。SS6 は、これ6トン超えですね。6100キロ。衛星バスはアスリムのユーロスター3000、設計寿命は15年、トランスポンダーが C バンド43本、KU バンド48本。
すごいな
すごいですよね。
電力もすごいですよね、
ブラジル、ペルー、ホンジュラス、ベネズエラ、コロンビアなどのテレビ配信。だから MGM、FOX インターナショナル、ESPN、ディズニーメディア、BBC などの主要メディアの衛星ネットワークサービスとして予定が利用されているということですね。
うんこの規模でやられるともうこいつ一気でいいじゃんっていうような話になって。
すごいですよね。
逆に15年間需要がないっていう話で、それはそれで結構、なかなか打ち上げる方としては辛いですね。
ね、いろいろ見積もりがありますけどね、悪い方の見積もりだと大型化が進んでね、打ち上げ機会が多分減ってるっていうね。
まあ、二極化するっていうような大型化と、まあ小型の低軌道地球観測。あとは、キューブサットみたいなやつのコンステレーションっていうような話はありますけど。まあ、どうなることやら。
そうですね。はい、じゃあ次はですね、次は ATV ですね。
はい。
欧州補給機 ATV4 号機、アルベルト・アインシュタインを乗せたアリアン5ロケットは、現地時間のクール基地から6月5日の18時52分、日本時間6月6日の、午前6時52分に打ち上げられております。打ち上げたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約1時間後に ATV4 号機を地球周回軌道に投入し、打ち上げは成功していますね。予定では6月15日に、ズベスタの一番ケツペタですね、定位置。そこにドッキングする予定なんですが、前回プログレスが、クルス
の
ね、クルスのアンテナ畳んだままドッキングして、はい、ひょっとしてこの、レーザーリフレクター、ATV の距離測定のレーザーリフレクターに当たってた可能性があるということでね。これ分離しないと確認できないということで、6月11日にプログレスを分離するんですけど、その際にプログレスの搭載カメラが、最初なんか、 船外活動して調べるようなこと言ってたんです
けど、ね。そうですね。飛行士が直接って話があったんですけど。
そこまでは調べてないですね。分離時にプログレスのドッキングカメラで観測するのかな。まあそういうことになってるってことですね。これでダメだったら困りますよね。
実際これでダメだった時にどうする、まあ一応多分プランとしてあるんでしょうけど。もしかしたらずっと軌道上で、ATB がランデブーしながらとか、そういう話にもなるのかな。
しばらく独自で飛んで待機して、その間になんかね、直すなりなんなりするのかもしれませんね。ATB の4号機はですね、総重量が約7300キロ。貨物重量、まあ、燃料とか含めて6トンですね。アリアン5ESの ATV の打ち上げとしてはまあ過去最大重量。
そうですね。もうフル搭載に近い形で。
そうですね。
まあ、名前もアインシュタインだけあって。今これで ATV4 号機、次の5号機、ルージュ、で、確か計画としては最後になるんですよね。
5機ですね。5号機、ジョルジュルメートルで ATV 計画としては終わりですね。
うん。
それ以降については、オリオン、宇宙船の、機械モジュール、推進機モジュールの開発に移行するってことですね。意外と早く終わっちゃうん
だよね。始まってしまえばね、まあ毎年1機だと、まあ HTV の方もね、一応7機っていう話ですけれども、まあそれ以降の話っていうのはなかなか、出てはどうなってるんだろうという形で。
そうですね。ISS が最後どうなるのかまだ完全に決まってませんからね。
そこがはっきり、まあ、はっきりする頃にはもうそれぞれね、STS だったり、STS じゃないや。あれなんだっけ、S、アメリカのあれは何でしたっけ、なんだっけ。
SLS。
SLS か。はいはいはい。やばいな、ド忘れが激しい。とか日本でもね、どうしていくかっていう HTBR の話だったりっていうのも、
そうですね、だから決まっていけばいいなと。ね、HTBR しても結局、行き先がないとね、あんまり意味がないんですよね。
そうなんですよね。あんなでかいハッチつけてても、ドッキングするところがね、天球1号か2号か、っていう話になっちゃうと、どうしましょうということになりますし。ね、
ジェムニアの、サプライモジュールをもうついでだから、ね、作ってね、JSS 作ってくれという。
いやー、
まあ、無理だな。
あれに電気、水、空気を送るだけで大変ですからね。
うん、まあね、プランはね、それやろうとするとどんなものになるかっていうのは、空の会という、グループがね、スタディやってるんで、まあイメージはそちらで、ね、空の会と、宇宙の、宙ですね、の会、空の会。で検索していただければ、JSS 計画、JSS 構想かね、計画っていうかね、
構想ですね、
絵がありますんで、まあ、独自でやったらこんな感じになるというのがちょっとイメージつかめると思うんですね。ぜひ見てみてください。
はい。
まあ夢としてはね、非常にいい夢ですよね。はい、それで打ち上げはもうこれでおしまいですね。次、宇宙開発関係なんですけど、最初はこれか。ちょっとニュースでね、大々的に取り上げられてしまった、エプシロンロケット搬入中に、入り口300メートル前で立ち往生というニュースですね。
はい。
あれ？これ立ち往生してたのは何日だ？日付が書いてないぞ。
日付は
6月2日ですね。
2日の、はい。
6月5日から結局6月
5日の午前0時40分に到着と、
はい、
いうことでしたね。やっぱり、まず、映像で見ると、結構標高差、短距離でね、標高差ありますよね。
そうなんです。
そこはね、
本当にあそこ行かれた方はわかると思うんですけれども、海岸べりの内の裏の町、今標高ゼロとかその辺から一気に山を駆け上っていく、山というか崖なんですけど。こうね、昔は壁にへばりつくような道だったところを、まあ、整備された橋が、それぞれ惑星の名前についた橋なんですけれど、
はいはいはい、
それをこう登っていって、橋を登り切った後の最後の急道のところで、止まっていたということで、
そうですね。
本当に目と鼻の先なんですけれども。
ね、ミューの時はね、ミュー5の時は、分離 型だったんでね、一個一個の重量が軽かったんでしょうけど、今回のね、イプシロンは、いわゆる SRBA と同じ一体成型のものですからね。
まあ、
全長 11.7 メートルで75トン、一段目の重量ですね。
はい。はい、
で、トレーラーの台座とか含めた総重量はもう100トン超え。
はい。
ですね。で、今回のトレーラーについては、これはイタリアのコメット社っていう会社の、多軸式自走トレーラー。
はい。
全長21メートル、車両の重量が60トン、排気量19000cc。で、タイヤが96個あって、油圧でその96個のタイヤにそれぞれパワーを送るんですけれども、まあ、この油圧系統が故障したってことですね。
実際こういうトレーラーって、まあ、ドーリーとかって呼ばれたりもするんですけど、まあ、大きなプラントとかの発電所のユニットだったり、まあ、港とか、
うんうん
うん、だから基本的には平らな場所でこう重たいものを運びますよっていうものなんですけど、
う
ん、
そうですね、
まさかね、このトレーラーもこんな山を登らされるとは思っても見なかったでしょうし、
あれ、種ヶ島の燃料充填施設から VBA までの間っていうのはもっと簡単なトレーラーで運んでるんですかね。
ですね。これもまたネットというか、
ちょっとググってもあんまりいい絵がなくてですね。
宇宙サッカークラブのところとかでたまに写真が、うん、まあ前回、去年の、種ヶ島の射点公開というか、
うんうんうん、
その時にはちょうど SRBA のね、搬出、うんが重なって、午後から重なったりして写真があったんですけど、うん、基本的に種で SRBA 運ぶときっていうのは専用のトレーラー、
うん、
台車だけのトレーラーがあって、それにホロカップして、
うんうんうんうん、
で、その先頭に、まあ、大きなトラックというか、まあ、牽引車、
うん、
トラクターみたいな感じなんですけど、それで、引っ張ったり押したりしながら運んでいくっていう形ですよね。うん、
まあね、近距離で、なおかつ対談とか走っていくわけですからね。
そうなんで。で、結局、なんで今回、こんなね、多軸のトレーラーになってるかって言えば、内の裏の三重大地って、うん、またこれが、山を切り崩して作った、本当に、猫の額程度の狭い場所でして、うんうん、こんなところに、二十何メートルものね、昔はというか、ミエ5の時には一段を、まあ、輪切りというか、
分割だったからね。
分割にして、ミュー14モーター分割にして運んできてたんで、取り回しはだいぶ良かったんですけど、今回イプシロンは、一段丸々、うん、
一本物だからね。
一本物で、はい、運んでくるんで、まあ、多分その辺の動かしとかハンドリング考えると、こういうトレーラーにしたんじゃないかなという感じですけどもね。うん、
まあ、このコメント社のこのトレーラーとか多軸の自走トレーラーって、ロケット業界では結構よく使われて、て
はいはい。
まあ、アリアン、ヨーロッパだから、アリアンのいろんなパーツの輸送も使われてますし、
SNフェアリングとか、
フェアリングとか、多分ね、でもね、日本人が、おそらく一番見た、今回の、まあ、あとは、KSLV、韓国の、
はいはい、
車点の輸送は、このコメットのトレーラーなんですけど、
ね、
でも、まあ、ちょっと、コメット車製なんですけど、結構形の違う、普通のトレーラーに近いタイプのやつなんですよね。で、今回のトラブったトレーラーにおそらく一番近いのはスペースシャトルオービターのオービター整備棟から要するに打ち上げ状態で足を畳んで、
はいはいはい、
シーリングした状態で垂直 VBA 垂直組み立て棟に持ってくときにシャトルのオービターの下にある黄色いやつあれが今回のやつとほぼ同型ですね。
はいはいはい、
うん、あれが一番近い形同じ
そうです
同
じ色も一緒ですね
色も一緒でうんちょっと車輪の数が同じかどうか数えてないんですけど、車輪のそのくるくる回る、油圧で駆動する小回り効くような、あそこは写真見た感じほぼ同じタイプですね。
はいはい、
あれが一番近いかなと思いますね。だから、シャトルのね、まあ、宇宙クラスだね、宇宙好きの方は、ちょっとスペースシャトルのね、オービターが、要するに打ち上げの準備が終わって、足も全部畳んでシーリングした状態で、今度は組み立て棟に運んでいくときに使ってる。まあ、輸送車ですね。これが、まあ、近いのかな、って感じですね。
うん、また、その後ろから、こう、釣り竿を伸ばして空調と、
そうそう。
供給するトレーラーがついていきますけど。
そうそう。はい。
ああそう、でも、ドーリーっていうとね、種ヶ島にも、実はいて、うんうん、ML っていう移動発射台をこう、うん
はいはいはい、
VAB から射点まで運ぶとき、2両、はいはい、ロケットと発射台をそれぞれ持ち上げて運ぶのがいるんですけど、
うん、
あれはね、三菱重工の、
うん
どこだ？相模原の汎用特殊機械部ってとこが作ってるんですけど、
うん、
てっきりね、ああいう形かと思ったら、イタリア製なんだっていう。
うん、そうなんですよね。
びっくりなんで、うん、まあ、運んでるのも日通さんなんで、多分日通さんが手配してっていう形なんでしょうけどね。
うん、そうですね。でも2台あるっていうのはまたびっくりしましたけどね。
お
部品、結局、イタリアから取り寄せてる暇ないんで、共食いで直したってことですからね。
はい、まだね、1段だけなんで、この後2段とか、うん、3段、あとは、うん、なんだっけ、P、ん ?4 段目の名前が P なんちゃら、
ああ、何でしたっけ。私も出てこない。まだ覚えてないですね。はい。
こんな。
まあまあ、でも、向こうはね、そんなに大きくないですからね。
はい。
2段、3段は実績がありますからね。今まで。
まあでも無事にこれでね、届いたということで、8月22日の打ち上げには一応、
うん。
影響なしということで。
まあ若干マージンをちょっと食ったぐらいのものでしょうね。
はい、
うん。で、打ち上がる衛星の、
スプリント A。
スプリント A の記者会見も、この後、あれ、明日だったかな？
明日ですね。
今収録今日はこれ、6月7日にやってるんですけど、6月8日に行われる。
そう
ですね。土曜日。
そうなんですね。珍しく、休みに。まあでも、スプリント A、これかなり謎なというか、イプシロンの方がものすごい注目されてるせいで、なかなかその乗る衛星のことが話題にならないなというのがあったんで。
そうですね。まあ今回ね、いろいろ資料も出てくるでしょうからね。また、まあ、スプリントシリーズが今後どうなっていくかとか、まあ心配な部分はいっぱいあるんですけど、まあ、とりあえず今後の推移を見るって感じですね。はい、それで次はですね、また続けて日本の話で、次期機関ロケット話ですね。宇宙政策委員会が、5月28日からですね、まあ、三菱重工などの民間企業を中心に進めると、まあ、政策委員会の方は、まあ、決めたということですけどね。ちょっとこれも、作業部会とその次の2回目と総会でだいぶトーンがあるんじゃ、あまり最初に三菱にやらせるって言って、JAXA 何もやんないみたいな言い方で報道されちゃって、慌てて JAXA も JAXA と今日一体でやりますみたいな。
すごいですね。これ、内閣府の、議事が一応配布されてるんで、うん、添付資料とかも、まあ、普通に見れるんですけども、まあ、ほぼ毎日この最後、5月の末ぐらい、27、28、29、30ぐらいで、と会議やってたみたいで、
うん。そうですね。
そうなんです。部会での議事の後の次に手繋いでいくにして、だんだんなんかその、あれ最初と言ってることがっていうのが出てきたり、気がついたらなんか白いブースターがくっついてたりだとか、
ねえ、最初のね、最初のこの報道では、液体のみでね、基本構成でやりますよっていうところが、なんか今の有力案とか、有望案とかつって、小さい、コアトケットブースターが下についてるやつと、
はい、これが、そうですね、コア機体としては、うん、一段が、まあ、新エンジンのクラスターで、何もついてないプレーンなロケットがあり、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、はい、基本型があって、
ファミリー型としてブースターの数を増やしていって、うんうんうん、2本だったり3本だったり、最初に6本
?6 本じゃないかな、これ、う
ん。一番多いのは6本で、その次の型として、うん、ファルコンヘビーみたいなね、コア機体の3つ束ねてクラスターした形ですけど。で、ブースターも、イプシロンの、
うん、
次、イプシロン自体は今、うん、イプシロン1という形で、最初のミュー5の技術と SRBA を、うん、まあ、合わせて作りましたっていうところから発展系のイプシロンっていうのが計画されてて、うんうんうん、それの上段と共通化させてっていうような話を。うんうんうん、はあ、そうなりますかって。
今度はそうなりますか。じゃあね、種のその SRBA の充填施設とかどうするのとかいう、
まあ、
なんだかよくわからないことになってるなって思います。
ああ
。あとでも、この、なんていうのか、当て付けのように出てきたその、個体のみ構成、アリアン6、日本バージョンみたいなやつ。
あれは結構前からその液体だけ、固体だけのなんか、比較としてのね、案が出てて、で、急に資料でバンと絵が出てきたりして、
そうそうそう。
CG で絵描いちゃう人とかもいましたけど、まあ、あれはあれでね、ちょっと見たいなっていう気もしますけど、
うんうん、これはでも、いろいろ大変だろうね、個体のみはね。
個体のみは、国内の火薬製造設備が多分まひっちゃいますね。
うん。ねえ、どうなんだろうって感じですよね。
いやー。 H3、まあ、H3 って言っていいのかな、その時期、期間ロケット。
そう。H3 じゃありません。時期期間ロケットです。怒られちゃう。
まあ、これのね、まあ、本当に待ったなしの状態で、それこそ H2A の開発から15年 ?10 年ちょっとか。で、2B の開発からももうしばらく経っていて、
うん、そうね、
完全新規の開発っていうのがもう、
そうね、しばらく。2B はね、組み合わせ開発みたいなもんだからね。まあ、もちろんそのタンクとかいろいろ新規のところある。製造現場とか相当大変だと思うんだけど。
予算規模がだってね、うん、戦闘機2、3機分しかないじゃないですか。
よく作るよね、日本。
すっごいですよ、本当に。
で、今回はもうエンジンから、何から、
はい。
全部、一回、新規でやりますよ。
はい。
ところで、エンジンといえば、
はい。
まあ、今まで LEX と言われていた、
はい、はい。
エキスパンドブリードサイクルの大推力、ちょっと国際的にはあまり例がない、やつですけど、これを LE9。二段目エンジンも、エキスパンドブリードサイクルで、LE5 シリーズじゃなくて、LE11 という名前で、LE10 はどこに行ったんだとかいう。
一応、エンジン自体は、日本の開発したエンジンって全部 L、まあ、液体燃料のエンジンっていうのが LE ってついて、うん、まあ、最初が LE3 で N12 の上段。で、うん、LE4 が飛んで LE5。
4は作ったんだけど、結局 N2 の2段目に使おうとしたんだけど、輸入エンジン。結局、
そうですね、輸入で
エンジンになったから使われなかったん
ですよ。で、5に飛び、6も消え、7ができ、LE8 はね、IHI が。
うん、8は LNG エンジンですよね。
はい。
エンジンとしてはできたけど、GX が、積むはずのロケットがなくなっちゃったから使えなくなっちゃった。
飛んだしてて。だから、あえてなのか、まあ、偶然なのか、全部奇数で飛んでってるんでね。
そうなんですよね。LE6 はなんだっけ、なんでないんだっけ
?LE6 は、あれなんだっけ、なんで
なぜか、偶数番号は使われてこなかったという、
まあ。試作だったり、まあ、その、実証的な実験だったりっていうような形での型番で、まあ実際に搭載するやつは全部奇数のエンジンが乗ってるというのが、
実用化されたのね。
ただまあ LE7A の後 LEX って呼ばれてたやつが LE9 になるのかなっていうのはみんな言ってたんですけど、
う
ん、
そうですね。
LE11 はなんか初めて聞いたんですよ。
う
ん、
そう。
唐突になんか
出てきて。10は本当にどこ行ったって話ですね。
でもあれよーく見るとなんか見たことある形のエンジン。だったんですよね。うん、
ありますね。
MBXX とか。
そうそう、MB66?66
はい、66
とか。うん。まあ、あれも、うん、それベースにやるよっていう話はね、三菱の、技法みたいなやつにね、出たりはしてるんですけどね。
あれは三菱とボーイングが、まあ、うん、作りましたというエンジンなんで。
そうですね。あれは本当の狙いは、アメリカの今のアトラスとか、デルタに使ってる、はい、RL10、うん、戦闘力に積んでる RL10 という、X3X のエンジンがある、上段用のエンジンなんですけど、これもまあ結構いいエンジンなんですけど、さすがにもう古いんで、リプレースの話が出てるんですよね。それに狙っていこうというところ
ですよね。そうなんですね。
まあ、ごめん、LE6 はあれだ、H1B の上段用。
なあ、うん、はいはい。で、H1 なくなったから。
H1、B がなくなったから。
はいはい。うん、で、H2A の開発で。
そうそう。うん。
そうです。
いきなり H1B って出てきて、ご存知ない方も多いと思うんですけど、日本のロケットって今 H1 の後 H2 になったんですけど、もともとは H1 ロケットって静止衛星打ち上げ能力が550キロなんですけど、
はい。
その後に H1B というちょっと大きいロケットを作って、その静止衛星打ち上げ能力800キロのやつを作ろうっていう話だったんですよ。
はい。
だけど結局それじゃあ、ユーザー2トン上げなきゃダメよって話になって、
いやもうその頃には静止軌道には通信衛星とした2トン級の衛星の需要というのがあったんで。
そうそうそう。だから2、もうそんな800キロなんてやってる場合じゃなくて2トンやんなきゃダメだった話になって、H1B はやめて H2 にそのまま移行したんですよね。で、この LE6 は、まあおそらく H1B 用に計画されたエンジンだったんじゃないのっていう話ですね。
まあ、それもあってか、LE5 自体は LE5 か LE5B、LE5B2 と、まあ、順次、
5、5A、5B、B2 ですよね。
そうですね。そうです。
うん。
回収されてるんですけども。
そうですね。LE5 シリーズはやっぱ結構、ブリードサイクル、燃料をガスジェネレーターとか二段燃焼サイクルのエンジンと違って燃やさないで、
スカートの冷却、燃焼、
燃焼室とかスカートを、冷却しなきゃいけないんですよね、もともとね。で、その冷却するときに膨張するんで、はい、その膨張力で、
まあ、ガス化させて、
ターボポンプを回して、エネルギーを燃焼させずに得ようという、まあ、そういう非常にまあ、サイクルとしては非常に自走に近いサイクルなんだけど、燃焼してるわけじゃないから、そんなにパワーが出せないんですよね、欠点としては。
うん。
うん、燃料無駄なく使えるんだけど、パワーがそんなに出せない。で、そこがやっぱり今度の LE9 はいかにうまく燃料の熱を吸収して、燃料じゃない、エンジンの熱をうまく吸収して、タービン出力を上げるかというのがやっぱり一番の、課題みたいですからね。
うん。
まあ普通考えたら一段用のエンジンで、ブリッドサイクルですか、それはチャレンジですねという。
まあでも結局これも友人とかっていうところを目論むところと、まああと本質安全っていうところで、基本的には爆発しないエンジンっていう触れ込みで言われてますけど、まあ
まあでもね、方向性としては難しいですよね。いわゆる普通のね、高性能エンジンっていうのはロシア系に出たり、燃焼圧が非常に高い、エンジン、またそのちょっとね、逆方向ですよね。それがまあ日本独自のいい道なのかもしれないですけどね。結局なんか最近は経済性だとかその製造の容易性とか安全性とか取るとね、いわゆるツァルコフスキーの方程式で導かれる最良の いという、過去、昔いいと言われていたエンジン、指標。うん、まあ、そうじゃないものに最適化されているものもあるからね。
まあ性能一本っていうところはもう時代としてはないのかなというのと。
だってね、この間も、アンタレス、
はい。
オビタルが上げたアンタレスロケットなんて、2段目が固体ですからね。うん。普通、いわゆる教科書的な、ね、ものを見ると、固体はやっぱり、2段とか、
まあ、上段
には 向かない、
まあ、
向かないと。うん。はい、上段にするに従って、非推力の高いエンジンがいいよ、というのが、まあ、今までの技術的な常識だったんだけど。
そうですね。あとは、まあ、構造効率とかもあるんですけど。うん、
まあ、いろいろあるんだけど、まあ、だから、ね、2段目を固体にするというのは、まあ、
まあ、
技術的な面から言うと、まあ、今までじゃ選択しなかった。ものなんだけど、やっぱ結局最終的にこう組み合わせてしてロケット全体の性能が十分確保できれば、あと安くできればいいよって考えれば、オービタルなんか自前の技術の2段目を固体で使った方がいいってことになったんでしょうね。
そうな、まあ要素技術よりはもうシステムとしてのパッケージで考えないと、やっぱりロケットとしての評価はできないのかなというので。
そうね。
まあ冗談なんてどこもまあ求める性能は一緒なんで共通化させたりだとか。
そうですね。で、KSLV も結局最終的にそうなっちゃったんだけど、まあロシアから技術導入したからそうなったんだけど、超高性能1段に固体燃料の2段でちょっと押してやってあげるっていう、まあアンタレスと同じ考え方になって、最終途中経緯は違うかもしれないけど、まあ、出来上がったものは同じようなものになったっていうか、まあ、そういうことなんでしょうね。はいはい。逆にね、さっき言ったアリアン6なんてね、もう徹底して1段は低コスト固体燃料にして。
そうなんです ね。
2段を超高性能液酸液水ロケットにして、やろうという
発想、ね。そうなんですよね。もう今までとまるでガラッと変えてきて、ね、今の時期を、機関ロケットは、まあ今までの正当進化というか、
うんうんうんうん、
それこそまあアメリカがやってるような真似をしてる感じはするんですけど、うん、さてどっちが勝つか、まああとは中国、インド、この辺のね、ロケットも着々と進んできてるんで。
ロシアがね、ちょっとこの先見えないからね、プロトンもいつまでも用できるかわかんないし。
なかなか、アンガラの話は。
アンガラがなかなかね、まあ、とりあえず、KSLV で上げたから、とりあえず、まあ、完全投与はね、しても実績は出たのかなという。はい。あ、ちょっと長くなっちゃうけどね。まあ、そんな感じですね。はい、それで次が、中国ですね。
はい。
あ、その前にあれだ。もうちょっと話すか。とりあえず、新機関ロケットの、まあ、開発総費用は、なんとか2000億円、試算されて。
安いなぁ。
で、打ち上げコストは、まあ、今85億円から100億円の H2A の半分を狙うと。
はい。
いうことですね。まあ、でもこれ設備も変えたりとか、2000億円にどこまで入ってるのか分かりませんけど、まあ、なかなか予算的にはチャレンジングな予算ですよね。
まあ、まあ、まあ、日本ですからね、の一言で済ますのはあれですけど、
まあ、あと、とりあえず今回はあくまで、その政府部会でね、宇宙政策委員会で決まっただけの話なんで、これからね、概算要求して、
はい、まだ
調査費が出て、それからの話。
一番の敵が控えてますんで。
ね、財務省がうんというかっていう話が、ね、ありますからね。
赤に減らされるのかな、
まあ、どうなるのか。まあ、いい答えが、久々にね、日本の政治ネタで結構いい話が出てるんで、この勢いで言ってもらいたいと思いますね。
はい。
はい。次がですね、中国の有人宇宙船、神舟の15。
はい。
これが6月3日に、ロールアウトして、発射台に移動しましたね。日本時間の3日の午前10時ですね。まあ、中旬ということで、はっきりまだいつという発表はないんですけどもね。
はい。
中国も淡々と進めておりますね。
これ、そうですね。で、今回の神舟15、これが最後の、天球1号とのドッキングはこれが最後になるんでしたかね。
うん、1号は最後ですね。
はい。
で、15年までに、まあでも、1号には最後なんだけど、2号、3号とドッキングしてから結局1号使わないわけじゃなくて、1号に2号と3号がこの後くっつけてって、
うん。
最終的には2020年に、あ、2015年までに2号を上げてドッキングさせて、2020年までに3号を上げて、3連結で宇宙ステーション天球完成という見込みっていうか計画なんでね。
ほう。
とりあえず、1号だけの単体の状態では最後ですね。
はい。
はい、それから次ですね。次が、ロシアの戦略ロケット軍の今年の打ち上げ計画まで、もちろん、ミサイルの打ち上げだから、実戦じゃなくて当然実験の話なんですけど、まあ、16機予定してるっていう、そのうちに、中に、ドニエプルロケットと、あとストレラロケットも入ってるってことですね。
うん、
ドニエプルもなかなか打たないんですよね。去年は結局一回も上がんなかったですもんね。
そうなんです、ね。ただドニエプルで打ち上げ予定の衛星、
ものはね、
はい、結構いて、それこそ今、名古屋発の衛星ということで、金シャチ1号ってのが、あれも確かドニエプルで打ち上げるっていうのが流れながら、なかなか。
なんでね、去年、今年はまあ、2機ぐらいは上げたいということらしいんですけどね。
はい。
あと、このストレラロケットですか？SS19 ベースか。ロシアの形式名で UR100 っていうロケットですけど、ミサイルですけど、これの回収型ロケットストレラについては、まだ1回だけしかテスト飛行をやっただけなんで、今年中に2機上げるということらしいですね。なんか最近ね、ロシアのそのミサイル回収型のロケットが、ちょっと調子悪いっていうか、うん、低調なんでね、どうなってんだろうって感じですけどね。
うん。
はい。次がですね、エクアドルの民間宇宙機関が打ち上げた超小型衛星 E01 ベガソってですね、これがその4月26日の中国の衛星と一緒に上がったんですけど、26日に上がって、4月26日に上がって、5月23日に通信を絶ったんですよね。で、どうも、旧ソ連が1985年に打ち上げたツイクロン3ロケットのアッパーステージの残骸と激突した模様と。
はい。
コマンドの送受信ができないんですけれども、どうも衛星自体は生きてるようなので、まあこれから復旧を試みるということらしいですね。で、まあ残骸そのものと正面っていうかがっつり衝突したんじゃなくて、まあ残骸を取り巻くガスや細かな破片と、まあちょっと当たったんじゃないかということですね。
なかなか打ち上げで直後にぶつかるっていうのもあれですけど、それこそキューブサ、まあ軌道が重なればっていう話なんですけど、まあ、ここ最近ね、ここ数年で本当こういう衛星だとかのぶつかったっていうニュースは、ポツポツと出てきていて、
うん、そうですね。もうね、今まで SF の中でね、書かれてたやつが現実にね、当たってますよね。
平山先生の回とかでも、ギリギリのね、そのシンドロームになるケスラシンドロームの一歩手前ですっていうのを前からお話しされてたんですけども、
ねえ、それはキューブサットじゃねえ、逃げられないからね、分かっててもね、
どうしようもないですね、うん、
これからまた増えるんだろうな。
まあそれもあって一応計画としてはそのね、デブリ回収のまあ機構だったり衛星だったりって、どこの機関も考えてますけども、
難しいよね、
なかなか
回収はね。まあそのデブリ化しないための方策は有効だと思うんだけど、 できたデブリを回収したりするの、いろいろアイデアは上がってるけど、実際、じゃあそれを上げるためにまたデブリが出るねっていう話をすると、なかなか効率的にうまく回収してくるのは難しいと思うんですよね。
難しいですね。プラネティスの世界は遠いですね。
はい。じゃあ次はね、ロシアの、話題なんですけども、生物実験衛星ビヨン M1 というのを4月19日に上げたんですよね。
はい。
で、これが5月19日に、まあ、回収されたんですけれども、回収は、自体は、異常なく回収されたんですが、搭載されていた8匹のスナネズミと40匹の魚はすべて死亡。45匹のハツカネズミは16匹しか生き残らなかった。15匹のヤモリと20匹のカタツムリ、その他微生物は生き残ったが死亡率は 5% と予測されていたんですが、それをはるかに上回っている結果となってしまったと。スナネズミの死亡は装置の故障によって酸素や食料、水や、などが供給されなかったので、まあ、魚の死亡も水槽の故障ということで、せっかくやったのにちょっと残念な結果になっちゃいましてね。まあ、このビヨン M はあと2号、3号とあと2機上げる予定にはなってるんですけどね。とりあえず2号機までにはまあ、この装置故障を対応するということですけどね。ロシア、頑張ってくださいって感じですけど。
なかなか、まあ、ただね、この、結構このビヨン M1 もちっちゃい衛星なんで、
うん。
その中にこんだけ積んでるっていうのはまあびっくりなんですけど。
うん。ビヨン M1 なんか外見は古い衛星ですよね。
そうですね、見た目は本当に昔のね、まあそれこそマルスとかあの頃の衛星に近い見た目で。
そうですね。はい、そうなってますね。次はですね、JAXA の方でですね、JAXA の歩き方という、ページができました。
はい。
JAXA の歩き方でググっていただければいいんですけど、まあ JAXA が公開しているその観測データとかいろんなものがこうウェブ上で公開してるんですけど、まあ、それぞれの担当機関がそれぞれこう別々のところでこう出してるんで、何を見るにはどこに行けばいいっていうのがよくわからなかったということで、それに対して、その JAXA の歩き方に行けば、いろんな、観測データや衛星のところにそこからこう行けるようなポータルのサイトとしての機能を持たせたものを、まあ、JAXA 側が、これ有志が作ったって書いてありましたけどね。
そうですね。
まあそういうものがこう、できましたので、ぜひ活用してくださいってことですよね。PDF でダウンロードもできるし、まあ、あとはその、サイトからね、直接いろいろ、地球観測衛星なら地球観測衛星クリックしていくと、どんどん出てくるようになってるんで、まあ、今までよりは見やすくなったのかなと。
そうですね。まあ、この情報を広めるための方法をちょっと考えないといけないのかなっていうところありますけど。
そうですね。
日常的に JAXA のサイトを見てる人ぐらいしかちょっとまだ広まってないのかなっていうのも。
そうですね。しかもこの JAXA の歩き方のページが結構深いところにあるんですよね、またね。
深いんですよね。なかなか
パッと。JAXA から行って、トップページからアーカイブズに行って、その中から研究成果データベースに行って、そこから歩き方ですかね。トップページに置けよという感じですけど。
一応出た時にはパッと出てるんですけどね、ニュースフィードのところから。
ニュースフィードですからね、ニュースフィードじゃなくてね、左脇のその、プロジェクトとかこう、ショートカットのね、タブが並んでるところに JAXA の歩き方って置いてくださいってね。
そうなんです。ただまあ JAXA のサイトもこれ全データ見ようと思うと1日じゃ絶対回りきれないんでね。
うん。
これはもう、本当にね、見たい情報がこれ、まあ、探したい見たい情報を探すっていう意味じゃいいんでしょうけど、何気なくこう見ていて、あ、これいいなだとか、こういうこともやってるんだっていう見方をすると、もうちょっと工夫がいるのかなと思うんですけど。
まあでもね、難しいですよね。
難しいですね、情報のそのね、
うん、
どこまで載せるかとか、それこそね、JAXA のフォトアーカイブスなんて本当、あれですね、衛星の写真から普通のその現場の写真までいろいろ出てくるんですけど、まあそれを見つけるのも大変だったりする。まあわがままな話なんですけど。
そうですね。
うん、
はい。はい、じゃあ宇宙開発関係はこんなところですかね。
はい。
はい、じゃあ、宇宙科学関係ってことで、ちょっとまずは、近々の話題で、6月1日にですね、直径約 2.7km の小惑星が地球から580万キロの距離を近接通過したということで、まあ、もちろんこれはね、結構大きいんで、ずっと観測、ね、トラック、レーダートラックされてた、 小惑星なんですけれども、どうもですね、600メーターぐらいのサイズの衛星を引き連れてきてたと。
ほう。
2.7 キロの小惑星に600メートルの衛星が回るというのも、うん。まあ、衛星が回ってるというか、もう、これぐらいででかいと、ね、双子星に。
連星に近い。
連星に近い感じですけどね。共通通信は絶対もう、どっちかの中間にあるんでしょうけど。でも、地球公転軌道に近づく200メートル級以上の小天体のうちの 16% は衛星を一つか二つ伴ってるというデータがありますね。へえって感じですね。
やっぱり、こう、ね、それなりの大きさにまとまっていくと二つに分かれるというか、大体のこう、村があるところからくっついていって、うん、最後はやっぱどうしても一つになりきらなかったりとか、うん、そういうシミュレーションもできるんでしょうね。
うん、ね。はい、次のはですね、国立天文台が、世界最速の天文学専用として世界最速のスーパーコンピュータ、アテルイを、運用開始しましたということですね。天文学専用の新しいスーパーコンピュータを水沢 VLBI 観測所、岩手県奥州市に設置し、4月1日から本格的な共同利用運用を開始したということですね。クレイ社の大規模並列コンピュータ、クレイ XC30 システムですね。水沢ゆかりの歴史上の人物にちなんで、アルテイと、名付けられたってことですね。あ、アテルイですね。アテルイと名付けられた。アテルイさんは、かつて水沢付近に暮らし、エメシのリーダーとして、魚上の田村丸を率いる、朝廷軍とに抵抗、したと。
なんか、NHK のドラマかなんかで同じような名前のやつがあった気がしますね。
エミシですね。まあ、はい、いわゆる大和朝廷がこう、ずっとこの、東北をずっとこう、成敗していくんですけど、まあ、そこで、地元の反対活動ですね、の方の名前を取ったってことですね。導入時に、演算能力が502テラフロップス、2014年9月までに1ペタフロップスまでアップグレードされる予定ってことですね。で、国立天文台の研究の主なベースは東京の三鷹にあるんですけど、まあ、そことは高速回線で接続されて、全国の天文学者がリモートアクセスによってシステムを利用することができるということですね。
ほう。
まあ、水沢に置くことによってですね、東京に置くのに比べると、冷房に関する費用がだいぶ抑えられるらしいですよ。
それは。
スパコンめちゃめちゃ熱が出ますんで。
うん、ほとんど電気代ですからね。
う
ん、消費電力じゃなくて冷房の。
うん、そう。だから、だいぶね、平均気温の低いところに置くことによって、東京だとね、冬も結構ね、暖かいですからね。
それこそ有名な地球シミュレーターなんてあれ、ほとんど冷却設備ですからね。
横浜にありますからね。うん、桜インターネットのデータセンターも北海道にあるぐらいですからね。
はいはい。
うん、やっぱり北のところに熱、もうね、ネットワークさえ組んでしまえば、近くになくてもいいっていうことですからね。
物は離れてても。
うん。はい。こんなところですね。これもね、超新星爆発の 3D シミュレーションとかのやつがもうすでに公表されてますけどね。惑星の起源、星の誕生し、ブラックホール、銀河の形成、宇宙の大規模構造など、シミュレーションするのに すごい計算機のね、能力が必要だったものについてのシミュレーションをより高精度で行うことができるということですね。次はですね、次、アルマ望遠鏡ですね。はい、フル観測が開始されましたけど。
はい。
アルマ望遠鏡によるミリ波の観測で、これまで知られてなかった暗い銀河が15個見つかったと。まあ、従来のミリ波、サブミリ波観測では捉えられなかった、より一般的な銀河と考えられるということですね。宇宙に存在する銀河の全体像の解明に近づく成果であるということで、6月3日、国立天文台の発表ですね。ミリ波、サブミリ波、まあ、電波の一種で、電波の中でも非常に波長が短い電波なんですけど、これは結局、普通のね、可視光とかじゃ、遮られてダストとかに、宇宙空間のダストとかに遮られて見逃されてきた多くの銀河を発見することができるんですよね。ただ、今までのミリ波サブミリ波の望遠鏡の能力じゃ見つかってたのは、ダストに厚く覆われて、まあ、非常に活発なね、銀河だったんですが、まあ、今回、アルマ望遠鏡を使った高感度のミリ波観測で、いわゆるその活動的じゃない普通の銀河もサブミリ波、ミリ波で捉えることができるようになって、まあ、新たな、より暗い銀河が15個新たに見つかりましたということですね。
うん、
やっぱり、まあ、アルマ がフル能力を発揮すると結局ね、今までね、見たことない、見えなかったところがどんどん見えてくるんでね、まあ、びっくりしたようなものが出てくるんでしょうからね。
そうですね。まだまだ、まあ、それこそこれからの活躍というか、うん、
はい、
実際にね、見るところはたくさんあると思うんで。
キリはないでしょうからね、見たいところはね。はい、次ですね。次は NASA の探査機グレイル。あの、双子の探査機ですね。重力、月の重力場を計測した。グレイルのデータから月面の重力の強い場所、マスコンと呼ばれるところが天体衝突の痕跡であることが確認されたということですね。6月4日 NASA の発表ですね。天体の、まあ、地表は地形や地殻の物質密度の違いによって重力分布のムラがあるんですが、もちろん地球にもあるんですけども、広範囲にわたって重力が強く、高密度と思われる地域は特にマスコン、マスコンセントレーション、重力、質量の集中地点と呼ばれているんですね。で、月面のマスコンは1968年に見つかって天体衝突の後らしいと分かっていたんですが、まあ、グレルのデータと天体衝突の理論モデルを組み合わせた研究により、まあ、今回初めてその成り立ちが確認されたってことですね。
うん、
天体衝突の熱でドロドロに溶けた物質が固まって高密度になった中心部、それを取り囲む重力の弱い内側のリング、さらに外側にはその吹き出した噴出物が堆積した重力の強い場所がリング状に取り巻いていることがこう確認されたということですね。なかなかあの、クレーターの形状にね、合わせてような感じで、その重いとこ、重力の強いとこ弱いとこができているということですね。
うん、
で、まあ、こうしたマスコンは火星や水星にも見つかっていて、まあ、詳細な研究から、大規模な天体衝突現象やそれを受けた初期の惑星形成についての、資質的な理解が進むことが期待されているということですね。
うん、当然これ地球にもあったんでしょうね。
地球にもあったんですね。はい。
うん、
まあ、地球の場合は他の侵食が大きいですからね。
そうなんですよね、
うん。大陸移動もしてるし。
はい、ね。昔の岩石はほとんど残ってないんでしたもんね。
うん、まあ、あと、初期惑星 の形成という話題でもう一つありまして。
はい。
これはあの、6月5日に東京大学の発表ですね。地球と金星の生い立ちが、まあ、よく似てると思われていたんですが、どうも違っていた可能性があると。同等の大きさと組成を持つ岩石惑星という共通点があるんですが、まあ、生まれて間もなく小惑星がどんどん微惑星が固まって、ドロドロのマグマから冷えて固まるところまで同じだったんじゃないかと思われていたんですが、どうも太陽からの距離次第で、どうも違ったんじゃないかという新たな理論モデルが出てきたと。
ほう。
ここですね。で、まあ、岩石惑星に関しては、まあ、あの、よくね、惑星形成のアニメとか見ると、こう、微惑星がどんどんどんどんこう、ぶつかってって、赤いドロドロのマグマの塊みたいな CG、ね、出ますよね。質量が同程度の地球と金星も、まあ、同じような形成をしたはずだったんですが、結論として金星には海はないわけですよね。
そうですね。うん、
で、天体内部に水も残っていないと。
はい。
うん。また水素より重い元素である酸素が残ってないと。
そうなんですね。
う
ん、
ということで、これはどう説明すればいいのっていうことで、今回、東京大学、大学院の理学科研究科の研究グループの発表によると、まあ、その、冷却過程のみならず、大気の変化なども総合して、考慮した新しい進化モデルですね。で、惑星のサイズや組成が同じでも、太陽からのある距離を境に、冷却固化にかかる時間が変わると。結果として、固化するまでの時間と残る水分量に大きな違いが生まれるということが分かったと。中心星から遠い場合は、数百万年以内にマグマが固化し、残った水で海ができると。中心星に近い場合は、固化に長い時間がかかるんで、その間に水を失ってしまうと。
はいはい。
で、この境界が、太陽系の場合、0.6から 0.8AU、天文帯のぐらいだということで、
はいはい、
まあ地球が1天文体なんですけど、だからさっき言ったその遠いタイプ。で、金星っていうのは 0.7AU。地球と太陽の距離の 0.72 倍なんですけど、まあ、この境界線上なんで、まあはっきりとは言えないんだけど、どうも固まるのに時間がかかっちゃって水を失った方のモデルでできたんじゃないかと。
ほ
う。いうことですね。で、まあ、この研究から、まあ、今まで同じ岩石惑星として一括りにされてきたんですが、まあ、実は初期の段階から違った、惑星形成の道を歩んできたんじゃないかということを、まあ、理論モデルですけどね、まだね。
うん、
まあ、そういうのが出てきたということですね。
そうです。なんか火加減によって水の飛ばし方が変わるというか、なんか料理みたいな。
そうですよね。長い時間炙ってたら当然飛んできますよって話ですよね。
はい。
はい。じゃあそんなところで次は ISS リポートなんですけど、ISS リポートが、非常にこの悲しい状態に、つくばの宇宙ステーション希望候補情報センターから出てくる量がですね、まあ、残念ながらこの4月以降、がっくり落ちてしまってですね、今までと同じようなクオリティで情報が出てこないと。
はい。
いうことでちょっと困ってしまってるんですけどね。
厳選データがちょっと減ってしまってる感じなんですけど。
うん、そうなんですよね。まあ、とりあえず一つ、面白い話として、筑波の方で作った、希望360というスマホアプリ。
はい、はい、はい。
希望日本実験棟の中をスマートフォンで、まあ、VR ってやつですよね。360度詳細に見渡すことができる。まあ、実際に希望の中にいるかのように体験できるアプリケーションということでね。私もちょっとまだインストールしてないんですけども、この後ちょっとしようと思ってますけど、結構、ね、よくできてるらしいんでですね、楽しみですね。で、これのアプリの完成記念披露イベントが、6月14日に行われそうです。場所は銀座サイグサビル、定員60人先着順。
はぁ。
60人で先着順。宇宙クラスターたくさん並ぶのかな。時間はですね、午後7時から8時、開演は午後6時45分、6月14日金曜日ですね。第1部が野口宇宙飛行士によるアプリケーションのデモンストレーション。それからトークショーですね。トークショーは野口聡一さんと、雅楽師の、東儀秀樹さん。NHK スペシャルの宇宙未知な大規模の音楽担当されて、コズミックフロントとかでも出演された方ですよね。
はい。
ロシアで無重力体験とかしてきたんですよね。ロシアの訓練機。
飛行機の中で吹いてましたもんね。
ね、飛行機の中でね、吹いてましたよね。
そう、雅楽の、なんだったかな。
こういうイベントがありますってことですね。だから、実験施設の中で今どういう実験がどうなってますかっていうのがちょっと正直はっきり出てこなくなってしまったんですね。
そうですね。トラブルの話ばかりこう出てきた感じで。
うん、そうですね。まあ、あと ATV ですね。ATV4 号機の中で、まあ、先ほどもお話ししましたけど、JAXA 関係の搭載品については、長期宇宙飛行における48時間心臓自律神経活動に関する研究で使用する、腕時計型の、生体活動記録計、アクティウォッチってやつですね。それから マランゴニ対流の研究用の慣例パーツ、多目的実験ラック、それから画像取得、処理装置、それから近傍通信システムのパーツですね。近傍通信システム、あれですね。
プロックス。
プロックスですね。
はい。はい、
今度はシグナスでも。
はい。
使いますからね、
はい。そうですね。実際、ATV のレーザーリフレクターよりも。
うん。
ね、これがダメになっちゃうとっていうところあるんで。
そうですね。はい。残念ながら、それぐらいしかお伝えする内容がないんですね。はい。じゃあ、打ち上げ予定いきますかね。
はい。
とりあえず6月の予定なんですけれども、6月、次、6月7日、これはもう上がっちゃったのか。時間が出てないんですけどね、ソユーズロケットのによります、ペルソナという衛星の、あ、これはあれか。
偵察衛星でしょ？
そうですね。あ、日本時間だと6月8日ですね、ソユーズ 2.1B ロケットを使って、新型の偵察衛星、ペルソナの2号機を打ち上げる予定ってことですね。これは、TSSKB プログレス社を中心として開発が行われている衛星ですね。高度750キロ分解の50センチが目標と。いうことで、2008年に1号機が上がってるんですけれども、7月に上がって、8月に画像取得成功したんですけど、9月については、9月になったらもうちょっと、こう、どうも壊れちゃったらしいということですね。なんかね、まあ話によりますと、偵察衛星地球観測衛星は TSSKB プログレス社が、まあ、大体メインでやってたんですけど、まあラボボチキンが新しい偵察衛星を契約を取ったり、なんかいろいろロシアのその画像衛星絡みが今ガタガタと動いてるという、話がちょっと出てますね。このペルソナ2号がうまくいかないと、プログレス社もちょっと厳しいよと。でも1号機は宇宙用じゃない放射線耐性の少ないパーツを作ったんじゃないかと、使っちゃったからじゃないかという噂が出てますよね。
まあ
本当かとは思いますけどね。でも、ホースグルントの時はね、使って失敗してますからね、それもね。そう言われてますからね。
やっぱりちょこちょこと、ロシアのね、なんて言うんだろうな、爪が甘いところが出てるところもあるんで。
はい。あとは6月、まあ、時期がちょっとはっきりしてないんですけどね、次は中国の新種自由化が予定されてますね。それから6月25日の、日本時間午前3時53分に、ソユーズロケットによります、打ち上げ、O3B という衛星ですね。ブロードバンドサービス衛星。これソユーズ 2.1B ですね。リフレガーとアッパーステージつけて打ち上げになりますね。これは、ギアナからの打ち上げですね。ギアナソユーズですね。はい、それから次に、同じくソユーズで、リソース P1 という衛星ですね。ロシアの政府系の衛星で、地球観測衛星ってことですね。それから6月27日に日本時間の午前11時27分に、ペガサスロケット、ペガサス XL の打ち上げがありますね。空中投下ロケット。衛星については IRIS。インファレディンメージング、スペクトログラフということで赤外線のですね観測衛星ですね。はい、それからまあ6月中ということでインドの PSLV ロケットの予定が入ってますね。
うん、
はい、まあ今のところまあそんな感じですね。あ、エッチさん、なんかあと私言わせ
そうですね。すね、ちょうど今週というか、まあ、6月の2日から6月の9日まで、名古屋で、
はい。
とあるイベントという、まあ、イベントですね。
はい。
が行われてまして、これ、第29回宇宙技術及び科学の国際シンポジウム、インターナショナルシンポジウムオンスペーステクノロジー&サイエンス、まあ、略称で頭文字を取って ISTS と呼ばれている、学術系のイベントがあったんですけれども、ISTS というイベントがありまして、
はい、
こちらはですね、国内外の宇宙工学、宇宙科学、宇宙医学、宇宙法など広い分野の研究者、技術者、その他関係者が一堂に会し、研究発表の成果及び討論を行う場を提供して宇宙活動の一層の活性化をすることや、学生や若手研究者、技術者の参加を支援し、次世代の人材育成に貢献することを目的に1959年から、各年で開催する国際会議となってますと。
うん。
で、大体まあ1000名ぐらい集まってそのうち200人ぐらいが外国の方ということなんですけれども、
うん
うん、まあ日本のこういう宇宙関係の研究者等が、うん、はい、はい、集まって英語で、はい、ディスカッションとか発表を行うという会議ですね。で、まあ、今回は名古屋が会場ということで、うん、名古屋の国際会議場。
はい。
こちらの方で、学術セッションを行いまして、で、あとは名古屋市の科学館、あとは明大等々で、一般向けの国際宇宙展示会というものを行ってました。で、学術セッションの中では、まあ、基本的には、まあ、宇宙と名前のつくものであれば何でも発表できるということで、
うん、
分野としては本当に幅広い分野で、実際のその宇宙機の話から、まあ、宇宙教育、まあ、あとはそういう宇宙法だとか文化面の話までですね、はいはいはい、まあ、一括りではなかなか説明しきらないような、
そうですね。
中身の濃い、
セクションと。Twitter のタイムラインでね、私のフォローしてる研究者の方々とかもね、いろんな、セッションを行ったり聞いたりとかいうのがね、ポツポツポツポツとタイムライン流れてますからね。
そうですね。
なかなか全部追っかけきれない感じなんですけど。
はい。で、まあ皆さん、発表される方も聞く方もいらっしゃったんですけれども、
うん、
こちらの方で6月2日には一般向けで大西宇宙飛行士の、
うん、
講演会等もありまして、
はいはい、
で、ずっと名古屋市科学館の方では第1、2号の 3D マップ、3D プロジェクションマッピング。まあ、模型にこう映像を投下して、あたかも動いてるように見える。そういうビジョン、はいはい。今回初めて展示っていうことだったんですけど、これだったり、あとは JAXA のブースとして、展示物と、あとはハヤブサの実物大模型等々、うん、
はい。
まあ、名古屋市科学館単体でも面白いところなんですけれども、まあ、宇宙関係の展示をより強化して、
うん、
一般向けの展示を行っておりました。
はい。
ですね。で、一応今日は土曜日なんですけど、明日までというか日曜日までは、
はい。
やっていまして、はい、ちょっとね、配信。
そうですね、ちょっと配信は間に合わないと思う。すいません。はい。
事前に、展開しておれば、ね、行くこともできたと思うんですけども、まあ、名古屋、
うん。
周辺の方はね、まあ、行かれてる方もいるとは思うんですけども、 はい。全楽しみに。それ次回、今回29回目の ISTS で、次回30回目の ISTS は神戸で2015年。
神戸で2015年
です、ね。はい。ということで。
はい。今回名古屋、前回は平成13年に沖縄だったんですよね。
はいはいはい。うん、そう、沖縄だったんだ。
2015年、平成27年にね、予定ですね。
はい。
フェイさんは土日は行けそうなんですか？
あ、日曜日に行こうかな、うん、と思ってまして、ね、はい、その時の様子なんかも。
行かれたらまたレポートお願いします。
はい。
はい。はい、じゃあ今回はこんな感じですかね。はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気遣い点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。